今日のメッセージを始めさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。今から私たちは主の祈りを共に学んでまいりたいと思います。主をどうぞ今日もこの御言葉を通して私たち一人一人が必要としている家庭を豊かにあなたがお与えくださいますように、どうぞこの語るものをあなたが御霊で満たし導いてくださり、あなたの御心御言葉を語ることができますように助け導いてください。また今日の御言葉を聞いてくださるお一人お一人も、主あなたがその心の扉を開けてくださって、あなたが私たちに語ろうとしているそのメッセージを受け取ることができますように、またそれがその人のうちにあって豊かに実を結ぶものとなりますように、どうぞこの時間最後まであなたが導き豊かに祝してくださいますようお願いいたします。あなたの御名をあがめつつ、感謝しイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、今日の御言葉を皆さんとご一緒に、見てまいりたいと思います。三条の説教を私たちは、見ているわけですけれども、その三条の説教においてイエス様は天の御国、まるや神の国について、語って、きました。で、2週間前から6章に入りましたが、この6章では、当時、ユダヤ人たちが、特に大切にしていた3つの善行ですね。施しと祈りと、そして断食という、この3つの善行を取り上げながら、天の御国にふさわしい者たち、天の御国に入ることができる者たちの義とは何か、善行とは何かについてイエス様は語っておられます。今日は前回お読みした二つ目の善行、祈りの続きになりますね。今日は主の祈りについて見ていきたいと思います。有名な箇所ですので、皆さんの中でも多くの方はもう暗記をねされている方もいると思いますけれども、改めてこの主の祈りを今日皆さんとご一緒にもう一度見てまいりたいと思います。で、マタイはですね、まあ、このマタイの福音書を記したマタイですけれども、マタイはこの主の祈りをですね、5章から7章にかけて記されている、いわゆる三条の説教ですよね。5章でイエス様が山に登って話を始めて、で7章の最後になるとイエス様は山から降りられたって書かれているので、私たちは三条の、ね、説教というふうにこの箇所を呼んでいるわけですけれども、その5章から7章にかけて記されている三条の説教と言われる、ところのですね、ちょうど真ん中中心に来るようにこの主の祈りを配置してるんですね。おそらくこれはたまたまそうなったというよりは、あえてそういう構成にマタイはしたんだろうなというふうに思います。それはこの主の祈りがですね、三条の説教全体の、まあ、三条の説教を山に登って山から降りる、この山に三条の説教をたたえるならば、ちょうど頂上、頂の真ん中のちょうど頂上付近になるわけですよね。この主の祈りが三条説教全体を支える、まあ、いわば屋台骨に当たる部分であると。だから、あえてこの主の祈りをその真ん中に来るようにマタイは配置しているわけですよね。5、6、7章ですから、6章というのはちょうど真ん中ですよね。6章の中でも施しと祈りと断食と3つ語られている、そのちょうど真ん中にこの祈り、主の祈りが置かれている、ちょうどど真ん中に来るようにこの主の祈りをマタイは書き記しているんですね。で、何が言いたいかというとですね、ですからこの主の祈りというものを私たちが、真に理解をするためには、この主の祈りだけを見るのではなくて、この三条の説教全体、お山の全体ですね、三条の説教全体の枠組みの中でこの主の祈りも読み解いていく必要があるということです。でつまり三条の説教全体の主題テーマである天の御国とは 何か、そしてその天の御国に入ることができる、住むことができる、すなわち天の御国にふさわしい者たちとは誰なのか、その人たちが持っている義とは何なのかという、視点からですね、三条の説教全体のこのテーマという視点からこの主の祈りを読んでいくと、そこに創造主なる神様の大きな、遠大なご計画、ビジョンというものが実は浮かび上がって、くるんですね。ですから主の祈りというのはイエス様が異邦人のようにくどくど長く祈るなと、祈るならこう祈りなさいっていうね、短めの祈りの手本を示したっていう以上のものなんですね。コンパクトで短い祈りっていう以上のこれはものなんですね。それでは早速主の祈りの本文に入りたいと思います。もう一度主の祈りの部分だけ、読みたいと思いますね。9節から。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。まず、この主の祈り全体の構成を見ていくとですね、大きく2つに分けることができると思います。本当に大雑把なんですけれども、大きく2つの部分に分けることができます。第1部は9節から10節にかけて、この箇所では主に天の御国あるいは神の国の到来実現を願う祈りがこの部分では捧げられています。そして第2部は11節から13節にかけて、でここでは主にその神の国へ私たちが入るために、住むために必要な、備えについて願い、祈りが、捧げられて、いるんですね。で、こうしてみると、この主の祈りというのが三条の説教全体のこの主題テーマと共鳴している、リンクしているということがお分かりいただけると思うんですね。三条の説教の大きな主題テーマも繰り返し繰り返し何度もお伝えしてますけれども、何かといえばそれは天の御国とは何か、そしてその天の御国に入るために必要なもの、天の御国にふさわしいものとはどういう人たちかということが、この三条の説教の大きなテーマなわけですけれども、この主の祈りの中で祈られている祈りも、その神の国が実現すること、そしてその神の国に入るために必要な備えが私たちにできるようにという、この二つの大きな祈りで構成されているんですね。ですからこうしてみると、主の祈りが三条の説教全体のテーマに呼応する、応答する、祈りであるということも、できると思います。で、今日はこの主の祈りのですね、前半部分、第1部、9節から10節のところを、中心に見ていきたいと思います。全部一度にやってしまってもいいかなと思ったんですけれども、そうするとちょっとね、長くなって、しまうので、今日はこの前半部分だけを、皆さんとご一緒に見ていきたいと思いますね。それでは9節のね、ところから見ていきたいと思いますけれども、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。まず第一に、天の御国、あるいは神の国というところは、皆が崇められるところであるということですよね。皆というのはもちろん、みなちゃんじゃなくてね、神様の名前のことですけれども、名前というのはその人全存在を表しますから、神様ご自身が崇められるところであると。ただし、それはいわゆるこの世の独裁、 国家のね、暴君っていうんでしょうか、権力者を人々が恐れて、まあ、表面的に、崇める、敬う姿とは違うものですよね。天の御国というのは、心から神様を愛する人たち、敬う人たち、神様を慕い、求める人たちが、自発的に、自ら喜んで神様を中心に生きる。本当に全く平安と喜びと、そして光に満ち溢れた、そういう世界、それがこの天の御国であるということ、皆が崇められますようにというのは、そういう世界を祈っている、まあ、祈りなんですね。ですから私たちは神様はもちろん恐れ、敬いながらも、父というふうに呼んでますよね。私たちの父よ、父というのはアバという言葉ですけれども、これは、まあ、私たちに分かりやすく言えばパパっていうことですよね。お父さんとかパパとか、親しみを込めて呼ぶ呼び方ですけれども、そういう私たちは神様と関係の中で、生きることができる、それが天の御国の姿ですよね。以前その神の国天国に行くと、私たちはまあ24時間365日、まあ、天国に行ったら時間の概念っていうのもね、また変わると思うんですけれども、とにかくずっと神様を礼拝してるんだっていうようなことを礼拝メッセージの中で聞いたことがあってですね、そんな一日中礼拝してたら大変だなって、神の国に行っても結構大変だなと思ったことがあったんですけれども、それは今私たちがこの地上のね、この礼拝そのまま想像しているので、まあ、地上の礼拝もそうであってはいけないんですけれども、私たちの今の感覚でね、そういうふうに思っているので、一日中神様崇めてたらもう喉が枯れて大変だと思ってしまうかもしれませんが、そうじゃないんですよね。本当に神様を中心とした、麗しい、本当に美しい、光にあふれる、そういう世界ですよね。神様が全てをご支配してくださっている、喜びに満ちあふれている、まあ、そういう神の国、そういう神の国が、来ますようにという、そういう、祈りが捧げられているということを私たちは今日覚えたいと思います。2つ目、御国が来ますように、非常に短い一言なんですけれども、この短い御国が来ますようにというこの祈りのこの一言の中に、ものすごく壮大な、祈りが実は、込められているんですね。天の御国、天国って言うとですね、皆さんはどんな感じ、どんなところを想像するでしょうか。まあ、クリスチャンでね、ない方でも、その天国とかね、地獄とかっていうことを信じている方いると思うんですけれども、天の御国、天国って言うとですね、おそらく多くの人は、まあ、死んだ人がね、まあ、蒸発してっていうか、こう、半透明みたいになってね、こう、登っていく、雲の上にふわふわ登っていくと、こう、なんか開けてくる美しい世界みたいな。まあ、そんなことをね、想像する方が多いんじゃないかなと思うんです。まあ、病院でもし、亡くなったらですね、幽体離脱じゃないけれども、体からふっと軽くなって抜け出してみたら、自分がそこに寝てて、自分の体はこう、ふわふわ天に登っていってですね、雲の上に登っていって、そこに美しい世界があって、それが天国で神様が迎えてくれるっていうようなね、まあそういう、イメージを持っている方が、まあ、少なくないんじゃないかなと思うんですが、実はそうではないですね。聖書をよく読むと、神の国、天の御国っていうのはそういうところではないということ。まあ実際クリスチャンがこの地上で亡くなると神様のもとへ行くわけですけれども、それは実は完成された天国じゃなくて、まだテンポラリーな場所なんですね、実は。神の国がまだ完成してない。私たちはそこを普段天国だって思い込んでることが多いんですけれども、でも天の御国、神の国とは実は違うんですね。神の国、天の御国というのは、実は私たちが行くところではない。行くところではなくて、私たちのもとへ来るものであるということをイエス様、ここでおっしゃってるんですね。私たち、あまりこう暗記してね、暗唱してると見逃してしまいがちなんですけれども、御国に行くことができますようにってイエス様は祈らなかった。御国が来ますようにというふうに祈られた。これは、主イエス・キリストの再臨。イエス様が再びこの地上に来られる再臨ですね。そして、そのイエス様が王として、 この世界、この地上を統治される、まあ、いわゆる千年王国と言われるもの、千年王国の実現、そしてさらにその千年王国の最後には、まあ、ハルマゲドンと言われるね、最後の最終戦争なんて言ったりもしますけれども、最後の戦いが起こる、そして最後の審判が下される、最終的な神の審判、裁きが下され、それを得て、そして再創造される、新しいエルサレムが天から下ってくる、黙示録に書かれてますよね。新しいエルサレムが天から下ってくる、そして新しい天と新しい地、新天新地が到来する、実現する、そのことも射程に入れたですね、実はこれは予言的な壮大な祈りの言葉なんですね。御国が来ますように、イエス様の再臨、千年王国、そしてやがて訪れる神の国の完成をも射程に入れた祈りです。そして2000年前に成就したイエス様のいわゆる初臨と言いますけれども、イエス様が最初にこの地上に来られた、イエス様の初臨がそうであったように、まあ、そうであったようにというのは、イエス様の誕生と生涯がこの世界にインパクトを与えたわけですよね。歴史を変えたわけですよ。歴史に実際インパクトを与えたように、再臨というものを得て到来する、あるいは実現するこの神の国というものも、いわゆるこのつかみどころがないふわふわした別世界の話ではないんですね。この世界、この宇宙に大変革をもたらすものになるということ、天の御国というのは、今私たちが生きている今あるこの世界とは全く別のところに存在しているものではないんですね。今私たちが生きているこの地上と全く別のところに神の国が存在していて、私たちはそこに、この地上から移動してそっちに行く、そうじゃないんですね。神の国が来るというのは、今あるこの世界がその神の国、御国の到来と実現によって完全に書き換えられるということです。だからこの地上にいて私たちが死ぬと、別次元、別の空間に神の国というのが存在して、そこに私たちがピューッと移動して終わりっていう、そういう世界ではない。今私たちがこの生きているこの世界にイエス様は再び来られる。そしてこの世界は大きく変えられていく。そして最終的には全てが消え失せて、新しい天と新しい地が創造される。この世界が書き換えられる。神の国というのは私たちのこの歴史の中に存在していく、私たちが何かこう想像する心の中とか、見えないところとか、手につかめないところにある何か得体の知れないものではなくて、実現するものであるということ、私たちはこの主の祈りの祈るときにもう一度心に留めたいと思うんですね。で、最後に、御心が天で行われるように地でも行われますように。もちろん今この地上で神様の御心が行われるように、多くの人がイエス様に出会い、イエス様を信じて神様と共に歩む人生を選ぶことができるようにって、まあ、そういう意味ももちろんないわけではないと思うんですね。でもこの主の祈り全体の流れから読んでいくときに、ここにはもう一つ大事な意味があると、思うんですね。それはいわゆる新天、先ほどお話しした新天新地、完成されたこの天の御国、神の国においては、天と地の境がなくなるっていうことです。御心が天で行われるように地でも行われるというのは、いわゆる天と地の境がなくなってしまうということです。新しい、新天新地、神の国においては、今私たちが生きているこの世界は、まあ、残念ながらですね、物理的にも、そして霊的にも、悪、そして罪という壁によって自由に行き交うことはできないですよね。私たち自由に行き交うことはできません。しかしこの今天と地を隔てている分厚い壁に風穴を開けてくださった、それがイエス・キリストですよね。私たちの罪の身代わりとなって、 十字架でその命を捧げてくださることによって、神の義を通すことによって、イエス様は神様と私たちを隔てていたこの分厚い罪、悪というこの壁にですね、大きな穴をイエス様はその御業によって開けてくださった。だから私たちはそのイエス様を通して、今神様と交わることができますよね。まだ完全な交わりではないです。けれども、このイエス様を通して私たちは神様に祈りを届け、神様の声を聞き、神様と交わることがこの地上にいながら、まだ新天新地は到来してませんが、私たちはそれが可能になっていますよね。そして、この神の国がやがて完成するとき、新しい天と地がこの地上に到来するとき、新しいエルサレムが天から下ってくるときには、もはや私たちを神様から隔てるものは何一つなくなるということです。今はまだこの地上には罪があり、悪があり、神様は、私たちは神様から妨げるものがいっぱいありますよね。でもそういったものがすべて取り払われる。境目がもはやなくなるということ。そして御心が天で行われるように、地でも行われるようになる。私たちは神様と顔と顔を合わせて、共にそして永遠に生きることができるようになる。まあ、この、今あるこの地上も最初作られた時はアダムとエヴァはね、神様と散歩してたとは書かれてませんけども、そよ風の吹く中で神様が散歩してて、そこにいてもおかしくないそういう世界だったわけですよね。そういう世界がもう一度やってくる。私たちが野原を散歩していると、神様がこんにちはってやってくるようなね、そういう世界です。神様と顔と顔を合わせて、そして永遠に生きる、そういう世界。それが御心が天で行われるように、地でも行われる世界です。そのような素晴らしい神の国、天の御国が実現することを祈るように、またそこに目を留めて、心を留めて生きるように、イエス様は私たちに教えておられるのではないでしょうか。目の前の問題について祈ることももちろん大切なこと、必要なことだと思います。けれども、木を見て森を見ずという言葉があるようにですね、困難な状況、試練の中にあるとき、もちろん私たちはその目の前にある問題、課題について祈ります。一緒に祈ることもあります。けれどもそういう状況に置かれているときこそ、その目の前の一本の木だけにとらわれるのではなくて、一歩下がってもう一度この森全体、神様の大きな計画、遠大な計画にもう一度目を向け、心を留めることも大切なんじゃないでしょうか。で、主の祈りというのはそういう祈りだと思いますね。もちろん目の前の課題について私たちは祈るんですけれども、でも主の祈りを祈るときにもう一度私たちはこの神様の大きな計画の全体像の素晴らしさをもう一度思い出すことができる。そこに希望があるのではないかと思います。本当に今世界中混沌としています。こんな世界になるとね、去年の今頃誰も想像しなかったと思いますよね。そして、ある箇所だけではなくて本当に全世界的に今、大変な状況が起こりつつあります。そしておそらく、この問題が解決してもまた大きな、試練、いろいろなことがこの世界には終わりの日に向けて起こってくると思うんですね。けれどもそのような状況に置かれた時こそ、私たちはもう一度この主の祈りに立ち返る必要があるのではないでしょうか。この主の祈りに立ち返って、その試練の先にある神様の大きな栄光、大きなご計画に目を留めて歩んでいきたいと思います。もう一度主の祈りの前半部分をお祈りして、そして、閉じたいと思います。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。どうかこの主の祈りがですね、一人一人にとって、単なる暗唱聖句で終わってしまうのではなくて、その魂に励ましと慰めと、そして力を与えるものとなりますように、平安と救いをもたらすものとなりますように祈りたいと思います。一言お祈りして閉じます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは日頃この主の祈りを 暗唱し祈ってはいますけれども、しかしその祈りの中にあなたが込められた、あなたが用意しているこの壮大な神様のご計画、私たちはどれほど心に留めているでしょうか。主よ、どうぞあなたが私たちのために用意してくださっているこの素晴らしい、計画に私たちが心を留め、どうぞ私たちの目を開いてくださって、その光景を私たちが見ることができますように、神様どうぞこの主の祈りを祈るとき、その祈りが私たちにとって、現実のものとなりますように、どうぞ私たち一人一人を力づけ励ましてくださいますようお願いいたします。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。